からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、9月も間もなく終わりなんですが、この番組、金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、なんだか今日は湿度が高いなと、生暖かいなっていう、そんな、感じなんですけれども、朝夕はだいぶ涼しくなった、秋の訪れを感じる今日この頃ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、今回は10月はピンクリボン月間ですというテーマでお話しいただきます。コメンテーターは医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんです。畑山さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしく。
よろしくお願いいたします。はい、はい、畑山さん、
はい、
つい 2,3 日前にテレビの取材をお受けになったんですか。
はいはいはい、はい、読売テレビ
の、ね、なんか楽しかったっていう、
なんかね、話が、ね、なかなか面白いね。いろんなことを突っ込んでくれるから。
あ、そうですよね。うんうん、
多分使われるのはほんのちょっとだけど、はい、いろんなそういう時代の背景、病院も120年も続いてるんで、いろんなことがあったよね。で、代々私6代目7代目とかね、はい、でその間のいろんな話をこう聞いてくれるんで、答えながらへえと思うこともあるよね。
ああ、そうですか。うん、こう取材を受ける側に立つと、うん、相手が何を聞いてくれるかによって、こちらの、まあ、答えがいというか、やりがいというか、
あるあるある、面白いよね。
いいこと聞くなっていう
方と、本当そういうところ、う
ん、ありますよね。
それと、なんでそんなこと聞くねんと。
知らんのかいと。
調べてこいと。
はい。うん、もう、基本的なことを聞かれると、うん、嫌ですよね。
そうやね、面白くないよね。
本当ですね。やっぱりポイントをついた質問されると、なかなかやるなという、うん、そんな気がいたしますよね。
だってね、
そ
うですか。取材とね、税務署のね、税務調査が一緒、5年ぶりの税務調査が一緒の日なんよね。
ほう、
うん、だからそれは取材も面白かったら、税務調査の人も、あ、ホームページ見ますとって言うから、ホームページ見てるんや。
そりゃそうですよね。こう何をしてるんだ、うん、この人たちはっていうことですよね。うん、はい、経営事情がそこから垣間見えると。
なんで産婦人科なのに保育園やってるんですかっていう質問はね、それは取材側も税務署も両方聞くね。なんでって。
あ、うん、なんでですか。
なんででしょうね。はい、うん、そんなやりたいからだよね。
あ、本当ですよね。
でもね、いや違うね、やっぱり
必要とされるからという。
そうそうそう、本当その通り。足立病院って、ね、まあ、お産だけでずっと100年やってきたけど、
はい、
もう今はね、やっぱお産だけでこれからずっとやっていけるわけではないと。うん、どう考えても少子化で、
ね、京都、件数が減って、
そうそう、京都だって1万4000人生まれてたのが、去年はもう1万人しか生まれないし、
はい、
京都市ね、
ええ、
年間1万4000人生まれてたんだよ。でもそれが去年はもう1万人を切って、今年はでもね、多分9300人とか9400人ぐらいで、もすごい勢いで減っていくの。だから分娩だけをやってたら、多分産科の病院ってやっぱなくなっていくよね。実際だって産婦人科医どんどん辞めていって、お産辞めてる病院どんどんあるでしょ。
はい、
これなんで辞めるんだって言われたら、産婦人科医が少ないからってみんな言うけど、実際やっぱお産も減ってきてるから、収益もあんまり良くないんだよ。医者を抱えてお産少なくて、助産師さんもいないといけないし、夜の当直も入らんといかんし、そんなにいっぱい人を抱えてもお産が少ないのは、このやってられへんっていうのが今の病院の実情だろうね。
ああ、そうなんですか。うんうん、これは本当に悪循環っていうか、よろしくないですよね。う
ん
う
ん、だから私たちはやっぱり一人産んだ人に、
はい、
なんか生まれてすごい良かったって、これもう一人産んでみようかなって思えるような育児、子育て環境を提案することが大事だと。
はい、
うん、でその一つとしてね、やっぱり中業ってなかなか保育園少なくて、待機児童が多くて、子供産んでじゃあ働こうかと思った時に働けへんっていうのがだいぶあったんですよね。だからじゃあ保育園作るよって、 うん、ただお母さんもし子供を産んでもう一人妊娠したいとかね、あるいはその仕事に行きたいときは子供を預かりますようにするともう一人産んでくれると、うん、そうすると病院としてはあ、よかったなと、
まあ、お互いに良いと、もう本当にいろんないいことずくめということですよね。
で、そういう話をしたときに、はい、何かの取材を受けたときにですね、朝日新聞かな、あ、先生がやろうとしての病院経営というよりも、まあ、街づくりやねって言ってもらったことがあって、
ね、
これはもらおうと。
本当ですね。
だから聞かれたら、先生何をやりたいと思って、いや、街づくりですよ、みたいに。女性が妊娠、出産、子育てをしながら、あ、この街で暮らしたいなと思えるようなのを、足立病院の周りに作りたいっていうふうに今は答えるようにしている。
なるほど、うん、それはあれですね、一石二鳥というか、
取材からこう受けて言ってもらったのがヒントになるよね。
なるほど、いいですね、うん、いろいろいい点が、うん、あると思います、うん、ちょっとお話伺ってて思い出したんですけれども、うんうん、どこの町か忘れましたけれども、はい、人口が増えているって、
明石やね、多分ね、明石市やろ、市長がバカ野郎火つけてこいみたいに言ってクビになったけど、またすぐ再選されたと。
いや、そこじゃないと思います。違う、多分、うん、もうちょっと北の方だと思いますけれども、うん、出産すると、うん、例えば、1000万とか いくらか忘れましたけれども、うん、そういう出産手当っていうのが、うん、出してると。
最近本当そうだよね。
そういう風にすると、うん、やっぱり埋める環境っていうのができるこういい、ね、第一歩というか、
人ってね、はい、一生の間どれぐらいのお金を稼ぐかとか、どれぐらいのお金を使うかっていう話があって、多分ね、サラリーマンが一生ずっと働いて、一生懸命働いて定年退職まですると2億から3億のお金を使うと稼ぐらしいんですよね、はい、でも多分ほとんど同じぐらいのお金をこう使っていくんだよね、
はあ、
だからもちろんインバウンドで外国から人が来てもらうのたくさんすごい大変だと思うし、いいことかもしれないけど、そうじゃなくて、ここで京都で、まあ、京都だったらだよ、産んで育てたいと思って人を産んでもらって、この子が京都で、ね、学んで京都で働いて京都でその子育てをしてもらったら、多分その人が、まあ、1人当たりその2億とか3億ね、消費してくれるんだったら、インバウンドに力入れるも子育てに力入れた方が絶対いいよね。
実は絶対いいはずなよ。市の収入としても、うん、本当はいいことがあるはずなのに、うん、なぜそういう視点を持てないのかというところですよ ね、
うん、ね、いつもそうやって政権批判してると言われるんでそうじゃないんですけどね。
いえいえ、はい、そうじゃなくて、そうですよね、うん、はい、わかりました。さあ、今日のテーマなんですけれども、10月はこれは毎年このピンクリボン月間で、
もうずっとやってるね、
ずっと、うん、これ世界中でですか。
世界中でやってるね、
はい、うん、これはどういう運動なんでしょう、うん、運動なんですか。
運動なんですよね、はい、つまり乳がんが増えてると、
すごい世界中で
増えてる、はい、例えば ね前にも言いましたけど、日本って今一生の間に女性の11人に1人が乳がんになるって言われてますよね。でもアメリカって8人に1人なんですよね。イギリスって5人に1人がなるんだよね。すごい増えてるの。もうこの100年ぐらいの間に世界中でこう乳がんが増えてて、まあ、最近その早く見つけるようになったんで、アメリカとかヨーロッパは少し乳がんの患者数減りつつあるけど、日本はまだどんどんどんどん増えていってると。で、多分将来的には欧米に追いつく、8人に1人とかね、5人に1人が乳がんになるような時代になると思うんですよね。だから乳がんこれ増えてるんだよって、で検診を受けようっていう話で、まあ、世界中で広がったね。
はい、それが、まあ、ピンクリボンという、まあ、啓蒙啓発運動と、
胸にピンクのリボンをつけて、はい、乳がんをみんなでこう知ろうと、乳がんのことについて知ろうっていう話だよね。
ああ、そうですか、うん、ピンクリボン京都っていうのもあるそうですね、
うん、そうそう、私はピンクリボン京都の実行委員会の副実行委員長してる、
副実行委員長、
うん、そうそうそう、外科の先生が実行委員長してるんで、府立医大の入選外科の田口先生が、田口教授がしてるんで、
はい、
副実行委員長しながら、こうやってみんなで乳がんについてこの10月あちこちで講演したり、市民公開講座したりとか、
知ってもらうということですね、うん、はい、ピンクリボン京都、つまりこのピン、おっしゃってるのはピンクリボン京都2019のことですか。
そうそうそうそうそう、
そうですか、うん、今年はとかなんかいろいろあるんでしょうか、うん、いやもう取り組みとして
毎年ね、
はい、
例えばね、京都タワーピンクにライトアップしたりとかね、
いろいろ時期によって変わりますよね、うん、テーマによって、
あれは
ピンク色になる、
でも10月はピンク色になる、
はい、
うん、うちの病院でも
ライトアップ、
ライトアップ、ピンクのライトアップはする、
病院をライトアップ、
うん、
そうですか、うん、まあ、あの通りを通る東の通りに
通る時、そうそう、あ、なんだこれ、なんだと思ってくれることが、
なん
でと、
うん、はい、そうそうそう、で京都タワーを見れば、う
ん、ピンクやんって、あ、ピンクリボンなんやって、あ、私そういえば今年受けてないから受けようかなって、あるいは母にも言おうかなとか娘にも言おうかな、友達も誘おうかなって思ってもらったら、はい、運動としては成功だよね。
本当ですね、うん、やっぱり気づいていただく意識を持ってもらうというところが第一歩、うん、そうなんだ、ということですね、う
ん、あの乳がんって、はい、あのね、ゆっくり進むがんなんですよね。
そうなんですか、
うん、そうね、突然ほら見つかってね、
若い方はあの結構進行が、ね、早いっていう、
確かにね、非常にまれで若く20代とか30代で、はい、あっという間に乳がんになってあっという間に亡くなったっていうのが出ますけど、
時々そういう方は、うん、有名な方でもおられますよね。
でも多くはゆっくり進んでいくの、
それが乳がん、
乳が特徴なの、
そもそも乳がん、
うん、そうなので、あの早く見つけてしまえばもう本当にね 95% 以上の確率で治るの。
つまり早期発見、うん、ということが非常に重要、
すごく大事、
う
ん、はい、早期発見すればほとんど治るし、しかもほんの一部分だけ、そのがんの細胞のところだけちょっと取ればいい、乳房も残るしね、
はい、
その後の治療も必要ないことも多いし、だからやっぱりいかに早く見つけるか、でしかもすぐそこでしょ、例えば膵臓がんとかね、
はい、
胆のうがんとかね、うん、肝臓がんって言ってその見えないじゃないですか、
はい、
でも乳がんってすぐそこにあるから、
自分触ることができるくらいのがんであると、
自分で見つけてくる人がいっぱいいるんだよね、
はい、
あれってあれ、はい、なんか違う、左右差があるとかね、なんか、は
い、そのあれと思うあのきっかけっていうか、その見た目とか触診で、うんうん、自分で分かることってあるんでしょうか。
そうそう、お風呂に入ってて自分で乳房をパッと鏡に映してみた時に、はい、あれ左右差があるとかね、
それぐらい違ってくるんですか、
うん、だんだんね、腫瘍ができるとね、
へ
こみ、くぼみっていうのがピコッとこうエクボみたいなものができてるとかね、
はい、
あるいはこう膣の先からちょっとなんか血液みたいなのが出てくるとかね、
それはかなり進んだ状況ですか、
う
ん、
でなくて、そうでなくても見つかることがあるんでね、
は
い、うん、でそうやって来て、あ、乳がんだよって、はい、みんなびっくりするけど、
びっくりします、
うん、でも、はい、あの初期に見つけてるから、もうこれかわ、ね、すごい簡単な治療で済むし、ほとんど大丈夫からねって言ったらほっとしますよね。
そらそうです、うん、はい、こう乳がんって結構死亡率が高いっていうイメージがあるんですが、
乳がんはね、初期で見つかるとね、はい、本当さっき95って言ったけど、多分もっと今は良くて、その5年生存率10年生存率が 98% とかね、
はい、
ほとんど治るって思った方がいいよね。
ああそうですか、うん、まあ、ステージ、
うん、
1とか4とか、うん、いろいろ聞きますけれども、ね、うんうん、そのステージどれぐらい、
ステージって、うん、あのゼロ期のがんっていうのは、はい、本当にその検査だけで見つかって、乳がんってそのお乳を出す管の中にちっちゃな細胞が見つかっただけのゼロ期なんですよね。それがある程度大きくなったり、
乳が
ん、うん、
はい、
1センチ2センチというふうにこう腫瘍できものとしてね、見つかるようになったのがステージ1ですよね。
はい、
でそれが今度全然リンパ節に乗ったり血液中になったりして全身に行ったのがステージ4ですよね、
はい、
ステージ4って言ったら、まあ、乳がんの、まあ、どっちかというと末期の方なんですけど、他の腫瘍でステージ4って大体もう余命3ヶ月とかね、半年って言われがちなんだけど、乳がんはステージ4でも10年生存率はね、やっぱり 20% か 30% があるの
ということは、それぐらい、うん、まあ、
ゆっくり進むし、
進行というか
進むし、治療法も随分確立してるんですよね。
方であっても10年生存するという可能性は、う
ん
う
ん、十分あるんです。
十分ある
の、うん、
そうですか、うん、はい、それはこうして例えばステージ4でこう治療によって治癒するっていうことはどうなんですか、うんうん、
治癒っていうのは非常に難しいね。寛解って言って消えた、はいはい、がんが消えたと。
治癒っていうのはそういう意味なんですか。
治癒っていうのは治ったっていう意味です。亡くなったっていう意味でしょ、はい、でもがんの場合はね、治癒ってあんまり言わなくて、寛解っていうのは、あの、がんが見つからなくなった状態っていうことですよね。
ああ、
うん。
こう、いろいろ移してみて、うん、あ、がん
もな、らしいけど全く見つからないと。
なんかで見たんですが、うん、あの、全身に、うん、がんが転移していた人が、うん、あの、放射線治療か、うん、何らかの治療を受けて、
化学療法なんかで、
ね、亡くなりましたねと、
そうそうそう、
治りましたねとは言われなかったけど、
うん、あれをね、そうそう、その通り、治りましたねじゃなくて、はい、亡くなったねって、見つからないねって、今は、はい、どこにもがん細胞ないですねって言うんだけど、
はい、
実際細胞そのものはね、その目では見えないからね、顕微鏡でしか見えないから、どっかにもしかしたらがん細胞の小さなのがあるかもしれないけど、少なくても今はもう見つけ、その ね、画像診断とかで見つからないよって状態ね。
あ、
うん、一応まず治ったっていう方、見つからないっていう方はしますかね。
そうですか、うん、まあ、全身転移してた方がそうやって亡くなっ、うんうん、がんが亡くなったね、うん、ということはあり得ると、
あり得ることですね。
そうですか。そうすると、うん、その細胞単位のそのがんの要素っていうのが、うんうん、また何かで活性化
出てくるかも、将来ね、
しないとは言えないけれども、そうそうそうそう、だからかなり
経過長いんですよね。あ、普通の腫瘍が5年生存率、5年間生きるのどれぐらい、何パーセントの人が生きますかっていうけど、乳がんは、ね、やっぱ10年生存率というもんね、はい、つまり10年間ぐらいは再発する危険がどうしてもあると、どっかに潜んでてね、はい、
そうですか、わ、うん、かりました。さあ、この後も乳がんのお話、深く伺いたいと思います、はい。ピンクリボン月間10月なんですけれども、はいはい、ですね、そのライトアップ以外に、はい、ピンク色のライトアップ以外にいろいろあるそうですね。
そうそう、市民公開講座って言って、
公開講座、
うん、はい、あの乳がんについて新しいこととかですね、学ぼうっていうような公開講座もあるし、ピンクリボンウォークって言ってですね、東山のお寺の間をずっとこうピンクリボンみんなで歩こうっていうのもあるんです。いろいろあるんですよね。
いろんな形で、まあ皆さんに認知してもらう、うん、ということが、
そうそう、本当その通り。あのピンクリボン、あ、乳がんっていうことを通じてちょっと考えてみませんかっていう月間なんです。
そうですか。
ありとあらゆることしてますよね。
本当ですね、うん、いろいろするというところでまあ、それぐらい増えていると11人に1人、あるいはこれからはもっともっと、
う
ん、あの確率が増えるだろうと、罹患率が高くなる、
しかも早く見つけたら治ると、
治ると、うん、95% 以上、はい、あるいはもっとが早く治ると言われても、はい、なかなか心配ながんなんですけれども、はい、うん、たくさんの人が亡くなってるなっていう気もするんですが、ね、
でも
ね、
でもこんなに言ってるのに、世界の大体どれぐらいの人が乳がんの検査を受けますか。アメリカとか欧米だと8割からね、はい、9割ぐらい受けるんだよ。
それは義務なんですか。進んでそうされてる、
みんなよく分かってるから。乳がんっていうのが増えてて、はい、自分の親戚にいるとか友達にいるとかおばさんにいるとかっていうことで、自分も受けとこうと、受けて見つかったら、あ、早く見つかってよかったなって思うから、はい、でも日本はね、やっぱり乳がん検診率低いの。特に京都は低いの。
特に京都というところがなかなか
不思議やね、
興味深いですね、うん、なぜなんでしょう。
京都はね、乳がん検診率も子宮がん検診率もやっぱ低いんだよね。受けない。京都の女性って私は大丈夫ってみんな思ってるのかな。
いや、どうなんでしょう、わかりません
強いからない
や、わかりません
私はがんよりも強いよと思ってるかな。
あの、やっぱり11人に1人、2人に1人は一生涯にがん、うん、何らかのがんになると言われても、はいはい、人間ですから、はい、自分はどこかで大丈夫じゃないかという、う
ん、思ってる可能性あるよね。
ありますよね、う
ん、でも大丈夫じゃないんだよね
大丈夫じゃないんですよね、うんうん、で、あの、ちゃんとあの検診を受ければ、うん、そうやって早期発見、うん、ゼロ期であったり、一期であったり、うん、
早くね、
ステージが早かったりして、はい、その治癒率が本当に良いと、あ、治癒率ではないです ね、
うん、ですね、何率ですか、まあ、でも治るって言われ るね、
治る確率が高いと、うん、高い、それをやっぱりもっともっと知ってほしいというところですよ ね、
うん、
そういう中でですね、うん、気になるのが、はい、その、まあ、検診の方法なんですけども、はいはい、いろいろ変わりましたということも講演されるということですが、
は
い
は
い、
最初はね、やっぱ触診だったの、はい、最初は触診で自分で触りましょうと、自分で触ってみて乳がん見つけましょうっていう話だったんだよね、その間今度マンモグラフィーっていうのがですね、欧米から入ってきて、はい、それはあの乳房をピッと上下に挟んで放射線をピッと、まあ、レントゲンの検査をするみたいなもんですね。そうすると、はい、初期の乳がんが本当にまだちっちゃな、本当にちっちゃな石の点みたいなものがですね、マンモグラフィーにレントゲン写真に映るの、 だこれあるなって初期で本当にまずゼロ期のものがあるなって分かるようになったんで、
はい、ゼロ期もマンモグラフィーで分かるんですか、
うん、でそれで、はい、あのまあ検診率が上がったし早く見つかる人たちが増えたと、
はい、
ただそれでもどうしてもね日本人の乳房ってあの少しその欧米の方に乳大きいですよね。あれ脂肪なんですよ。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そう脂肪がいっぱいついてあるの、うん、でも乳腺がすごく発達してる。
大きいちっちゃいは脂肪の量なんですか。
ほとんどそうなんです。
そうなんですか、うん、
で日本人って欧米の方ほど大きくないんで、はい、乳腺がすごく多くてですねもう挟むとちょっと痛いと、はい、でやっぱり見づらいと、ぺっちゃんこなりづらいから見づらいっていうことがあって、で日本人には最近は超音波の方が有効ではないかって、超音波エコーって言いますよね、あれもやるようにしてるんですよね。
ああ、こう白く濁るっていう感じになるんでしょうか、うんうんうん、
あのあなんか丸いものが見つかるなって。
ああ、そうですか。
あのお乳の方の超音波をするとそこになんかこうできものが見えるなっていう形。
そうですか、うん、それはマンモグラフィーでは分かりにくい、
分かりづらいんですよ。マンモグラフィーは本当そうやって石灰化って言うんですけど、まあ、レントゲン写真ですから、はい、石灰化で白くなる方がマンモグラフィーは分かりやすいです。
乳がんの場合も、うん、あのいずれの場合も石灰化してるんですか、
う
ん、
石灰化するものとしないものがあるんです。石灰化したものはマンモグラフィーで分かりやすいけど、しないものは超音波の方が見つけやすいってことがあるんだよね、はい、
なるほど、
うん、まあ、得意不得意があるみたいなものですね。
あ、
だから両方受けてくださいっていうふうに最近はしてる。
そうですか、うん、そうすると乳がんにも種類があるっていうのは、そういう石灰化してマンモグラフィーなどで非常に分かりやすいものもあれば、う
ん、どんどん腫瘍を形成してどんどん大きくなっていくけど、はい、石灰化がないからマンモグラフィーで見つかり、
あ、タイプが違う、タイプが違う、がんのタイプが違うということですね。
成長の仕方がやっぱり違うんだよね。
はい、あのいわゆるこう検診を受けると、うんうん、どのタイあのどんな
両方やってる。あ、私たちはもうなるべく両方やってる。うん、
そういう両方しても、うん、その受けた側の負担っていうか、う
ん、ほとんど変わらない。
一緒、
うん、一緒。
あの時間的なあの、
まあそうですね、でも両方受けてもまあ30分ぐらいやから、
はい、おすすめというか、もうそういうものなんですか、
う
ん
う
ん、
そういうもの両方しようって。例えばマンモグラフィーでね、
はい、
あ、乳がんがある人に乳がんがあるよって言えるのは多分8割ぐらいと。
あ、
つまり受けてるのに2割ぐらいの人はどうしてもやっぱ見落としてしまうと。で超音波を加えたらもっと精度が上がるから、やっぱり受けるんだったらちゃんとやろうっていう風になってますよね。
ああ、そうですか、うん、以前はですね、マンモグラフィー痛いや、ね、という話がありましたけど、
マンモグラフィーイコール痛いでしたよね。でも随分良くなりましたからね。
そうですか、うん、あの1ヶ月ぐらい前だったと思うんですけど、阪大、うん、の先生かどなたかが、うん、痛くないあのそのマンモグラフィーを、
うん、
開発したみたいな、うん、もういいじゃないかっていう感じ。いや、でも、ね、やっぱり痛いんだと思ったんです
よ。一瞬ですよ。
で
痛みは昔ほどそんな言うほどじゃなくなってきた。
あ、そうなんですか、
うん、
はい、
ぜひ。
それ男性もマンモグラフィーなんですか、うん、ちなみに男性も乳がんがあります
よ。男性の乳がんあるんですよね、はい、まあ、年間500人ぐらいはこう実は乳がんで亡くなっていってると。
あ、そうなんですか。そうそうそう、
いるんだよね。
それは男性は
自分でなんかしあのやっぱり赤くなってるとか腫瘍ができてるとか、はい、なんか乳首から血が出たとかって言って産婦人科あるいは乳腺外科に行って、
はい、
それで初めて乳がんって分かる男性がやっぱいるの。
それめちゃくちゃショックですよね。
びっくりするよね。
あの、まあ、あの女性も私はとか思うこともあるかと思いますが、うんうん、 ね、男性の場合はまさかっていうことですよね、うん、
でも男性も乳がんがあるってことはぜひね、はい、覚えておいてほしいと思いますね。
そうですか、うん、分かりました。あのまあ、乳がんの治療法には、うん、いろいろあるかと思うんですけれども、うんうん、やっぱりその段階によってレベルによって、うん、随分違うと思います。まあ、
がんの治療ってね、
はい、
まず三大治療方法というのがあって、
三大治療方法、
一つも外科的にその病巣を取り除く、これはもう昔からがんの場合はその外科的に
全摘出っていう、
うん、手取るっていう意味だね、だね、
はい、
次は放射線治療、放射線を外から当てて、
うん、乳房を温存して、
しても外科の治療した後でもその後で放射線治療することもあるの。
両方
つまり、はい、取ったけどその周りにもしかしたらがん細胞が残ってるかもしれないから放射線を当てて、
はい、
その細胞ダメージを加えてこれ以上広がるのを抑えようっていうのが放射線治療、
まあ、できるだけ転移を防ぐ、うん、ということですね、
ですね、
はい、
でもう一個は化学療法って言って全身にもしかしたら細胞広がっているかもしれないんで、
はい、
抗がん剤を入れて全身に散ったかもしれない細胞をやっつけておこうっていう、大体これは3つなんですよ。 がんの治療法ってこの3つなんだけど、はい、乳がんは実は女性ホルモンにそのよってこう発育するものがあるから、で女性ホルモンを抑えるようなホルモン剤の治療しようっていうのも最近ありますよね。
ああ、うん、あの女性ホルモンがそういう、う
ん、悪さをしてると、
がんが、うん、まあ、あの発達という、うん、
女性の大きくなるのを、ね、女性ホルモンが助けるから、
はい、
その女性ホルモンそのものを抑えようという、
あ、そういう考え方もあると、う
ん、ホルモン治療もする、
はい、
乳がんは大体この4つですよね。
あ、そう
ですか。でも他のがんだったら、あの、ね、はい、オプジーボが出て皆さんあの、ね、あの免疫療法ですよね、がんの免疫療法、もしかするともうがんが末期かもしれないのに、その免疫療法によってあの長く生きることができるっていうのが最近は出だしたんで、
はい、
まあ、今後はやっぱり治療が変わってくるかもしれないね。
そうですか、うん、あのオプジーボはそのがんを選ぶというふうなことも、うん、
まだね、なんか全部のがんに使えるわけじゃないの。
乳がんはいかがなんですか。
まだですね。
あ、そうなんですか、うん、
でも今後は、はい、今後は多分乳がんにも効くような免疫療法、他のがんにも効くような免疫療法がどんどん出てくると思いますよ。
そうですか、うん、そうすると治療も、うん、あのいろんな選択肢があるとは、うん、あるいは一つ二つ合わせるとか、
うん、併用療法になるよね。
すべてとかそんなのは考えられるんです
か。いや、もちろん
そういうことも可能性はあるということですね、はい、そしてですね、この乳がんの治療を行っていると、うんうん、この足立病院は産婦人科ですけれども、
う
んうん、この妊娠とか、
ああ、本当そうだね、
あの出産に影響を及ぼすという、うんう
ん、もう不妊症やね、
こと
乳がん、あのさっき言った乳がん女性ホルモンに反応してるから、
はい、
女性ホルモンを抑えようというホルモン剤を使ったり、
あるいは
その全身に広がってるかもしれないから、
はい、抗
がん剤を使ったりすると卵巣の機能が落ちるんで、
はい、
やっぱり妊娠できないとかね、もう卵がなくなったりとかする人がいるの、いるの。
そうなんですか。
うん、だから今私たちはね、乳がんの治療を始める前に結婚してない人とか、結婚してても子供がいない人とか、
はい、
あの将来子供をもう一人欲しいっていう人のためには卵子とか受精卵をね凍結して残していってる。
あ、もうそういうふうに、うん、
治療前に残す
してる、
もうみんなにしてる。
あ、
残しますかって。
あ、そうですか。
う
ん、
でそうするとね、
はい、
そういう人たちが、まあ自分はこれからがんでね、乳房を取らんといかんかもしれないと、はい、もうそれだけでも辛いでしょ。でも子供が、子供、これは子供もできないかもしれないからもっと辛いと思うんですよ。
そうですね。
だからその子供ができるっていうチャンスだけでも残しておこうと、
はい、
じゃあそれを自分のその治療のね、もうその目標にすると、頑張ると、私も頑張っていつかその凍結してる卵の写真見ながらね、いつかあなたを私の体の中に戻して赤ちゃんにするからねって言いながら頑張るってお母さんいるよね。
なるほど。
すごいやろ。
はい、本当ですね、
うん、
あの生きようというその気持ちっていうのは、
う
ん、その回復には随分影響を及ぼす
そうでしょう。
やっぱり
大きいでしょ
う。そういうことも助けになる、
うん、
ということですね、うん、はい。さあ、京都受診率、受診率っていうか検診の受診率が低いということですが、なんかないですかね。いい
言って大きな声みんなで受けようって。
いや、 私受けたことないんで。
でしょ、京都の人ってそうだよね。みんなにが、あ、それは受けない、いけない、いけないねって言うけど、
って言ってる場合ではないということですね、う
ん、みんながなる可能性があると。
本当ですね、うん、こういろんな問題でも全てそうですね、
うん、
あの自分もあの
本当とな
る可能性があると思う。
他人事じゃないっていうことやね。
何でもそうですね、うん、分かりました。ためになりました。
ぜひ。
この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児や豊田会計事務所のご協力でお届けしました。畑山先生でした。ありがとうございます。
ありがとう。